愉快なラジオ、愉快な雑談のお時間です。毎月末のこの時間は、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいているのですが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、本日は電話でのご出演となりました。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは、新型コロナウイルス感染症に関する話題についてお話を伺いたいと思いますが、
はい、
先日、2月21日日曜日で宇都宮市独自の緊急事態宣言解除されましたね。
はい、2月7日に栃木県は国の緊急事態宣言の対象外となりましたが、県の段階的な緩和の期日と合わせて本市独自の緊急事態宣言についても2月21日まで延長しておりました。この間、市民の皆様、事業者の皆様方の多大なるご協力のおかげで新規感染者数も減少し、本市独自の緊急事態宣言についても解除することができました。大変ありがとうございます。また、営業時間短縮にご協力いただいた飲食店の皆様方への協力金につきまして、申請期限が近づいているものもありますので、お忘れなく申請していただきますようお願いいたします。なお、本市独自の緊急事態宣言は解除となりましたが、新型コロナウイルス感染症は決して油断することができません。市民の皆様、事業者の皆様方には引き続き基本的な感染症対策や感染リスクが高まる行動を回避していただくようお願いいたします。
はい、ちょっとした油断が感染症拡大につながることにならないよう、
はい、
ラジオを聞きの皆様も引き続きマスクの着用や手洗い、うがいといった基本的な感染症対策を徹底していただきますよう、また密集、密接、密閉の3密の回避や大人数や長時間に及ぶ飲食を避けていただきますようお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止、営業時間短縮協力金などの宇都宮市の支援制度については後ほどご案内いたします。それでは続いての話題です。ラジオをお聞きの皆様にも気になっている方が多いと思うのですが、先日発表された LRT の開業時期と事業費の見直しについて、市長、詳しいお話を伺いたいと思います。
はい、本市が目指す NCC のまちづくりの軸であります、多くの方々に期待していただいている LRT ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などにより事業用地の取得に時間を要しており、開業が令和4年3月から1年程度遅れることとなってしまいました。開業を心待ちにしていただいている市民の皆様から大変残念だという声もいただいています。この場をお借りいたしましてお詫びを申し上げます。今後は令和5年3月の開業を目指して工事に取り組んでまいります。また LRT 事業の概算事業費について約412億円を精査してきました。軟弱な地盤層への対応や安全性、利便性の向上などのため増額になった一方で、レール等構造の使用見直しを行いまして約27億円の減額に努めました。結果といたしまして約191億円の増加となり、約603億円となる見込みとなります。
はい、この増額の理由について具体的にお話しいただけますでしょうか。
はい、LRT は全線を新設する全国初の大事業であります。実際に工事に入る前の調査などで対応する必要が分かるものが出てきました。まず軟弱な地盤層への対応についてですが、地質調査の結果、想定以上に厚い軟弱地盤層に対応するために基礎杭の延長を行いました。
そういうことは事前に分からないものなのでしょうか。
そうですね、構造物の設計にあたりましてはまだ市の土地となっていませんので、建設予定地の近くで実施した地質調査結果を参考にさせていただきながら設計を行っています。特に東日本大震災で被害の大きかった清原地区では地盤が軟弱であることも想定していました。よってそれを予測して準備をしてまいりましたが、実際契約をさせていただいて用地を取得した箇所で工事着手する際に、その真下で地質調査を行ったところ、橋梁区間のうち軟弱地盤層が当初の想定より さらに厚い箇所があることが判明し、基礎杭を深く延長する必要が生じました。また近年頻発している台風19号、15号などありましたけども、豪雨などの自然災害も要因の一つとして考えられますが、当初の想定よりも地下水位が上昇していたため、止水対策が必要となって土留めを追加することになりました。今後発注する構造物工事でも、これまでの実績から軟弱地盤層が当初の想定より厚いことが想定されますので、今後発注する工事を含め増額となりました。
なるほど、わかりました。軟弱地盤層への対応を強化するということですね、はい。ところで令和元年の台風第19号も記憶にね、新しいところでありますが、近年の雨量を考えますと、水害対策もしっかりと講じなければなりませんよね。
そうですね、LRT は重要な交通インフラですから、近年の豪雨災害などにも十分対応できるものでなくてはなりません。車両基地にある車両を守る必要があります。そのため車両基地の地盤を周囲より1メートルから2メートル程度高く整備するために、さらに土を盛ったり、また L 型擁壁を追加したりする必要が生じました。この他にも隣接歩道のバリアフリーなど安全対策に万全を期すための工事や、地域連携 IC カードシステムの導入など先進技術も取り入れて利便性を向上させる取り組み等も事業を進める中で実施してまいりました。
なるほど。いや、こうやって市長にお話を伺っていると、みんな必要な工事ではないかと思いますよね。
そうなんですね、この世の中、 LRT の概算事業費は本年度車両の製造や様々な工事等に着手して、その実績を把握することができました。当初の概算事業費を精査して191億円の増加となることになりました。大変大きな数字でありますが、一つ一つ工事等は必要なものと考えています。またこれらの事業によりまして、他の事業に影響はありませんし、これからも他の事業も合わせてしっかりと実施してまいります。またこの事業は単に LRT を敷設するだけではなくて、駅東側の路線価が上がるなど、その効果もすでに起きてるんですね。例えば駅東側の路線価格の上昇率は北関東で1位となっています。上昇率は 13.7%。 また駅東 LRT 計画沿線の人口なども増加しています。由比の森地区ではこの5年で人口が 1.5 倍、今年4月には大きな小学校が宇都宮で誕生することになります。これは LRT だけでなく、さまざまな新たな投資となりますし、今後宇都宮全体の発展にもつながりますし、 NCC の基礎となること、そしてこの LRT は電力で走ります。この電力はすべて宇都宮のゴミ焼却施設で作られた再生エネルギー、これで走ることにもなります。つまりは全国が目指している スマートシティ、宇都宮のスーパースマートシティの実施にあたっても大変必要な事業でありますし、全国のモデル都市となるよう、宇都宮市はこれからも宇都宮全体の発展のために頑張ってまいりたいと思います。開業を心待ちにしていただいている多くの市民の皆様には、ご期待に応えられるよう、今後とも早期実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。
はい、本当に LRT を開業を、ね、本当楽しみにしている皆様に、はい、とっては残念なお知らせだったんですけれども、はい、安心安全で便利な公共交通になるよう整備の見直しをしているということですので、はい、改めて令和5年の開業楽しみにしていただきたいと思います。本日の出演は住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。